新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
日銀は今日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決めました。2007年以来17年ぶりの利上げとなります。長期金利を低く抑えるための長短金利操作も撤廃して短期金利を 0% から 0.1% 程度に誘導する事実上のゼロ金利政策に移行します。自民党の派閥の裏金事件をめぐり野党4党の国対委員長は今日国会内で会談し政治倫理審査会では実態解明につながらなかったとして安倍派幹部ら6人の証人喚問を求めることで一致しました。会談を受け立憲民主党の安住国対委員長は自民党の浜田国対委員長と会談し安倍派幹部5人と起訴された池田義孝衆議院議員の証人喚問を要求。また未だ政倫審で弁明していないすべての議員について政倫審に出席させるよう求めました。経済安全保障分野における機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が衆議院本会議で審議入りしました。法案ではサイバーなどの経済安全保障分野を中心に漏えいすると日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済安保情報に指定します。北朝鮮の朝鮮中央通信は今日、金正恩総書記の立ち会いのもと、超大型放射砲の発射訓練を行ったと伝えました。昨日、日本海に向け発射された弾道ミサイルを指しているとみられます。超大型放射砲は多連装ロケット砲で、北朝鮮が韓国への戦術核攻撃の手段だと主張している兵器です。アメリカのサリバン大統領補佐官は18日、バイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が電話で会談し、ガザ南部ラファでの軍事作戦をめぐり、両国の高官級協議を今週中にもワシントンで行うことで合意したと発表しました。軍事計画や人道支援計画をめぐって話し合うとしていて、アメリカ政府は高官級協議が終わるまでイスラエルが軍事作戦に踏み切ることはないという見方を示しています。能登半島地震の影響で休業している石川県七尾市の和倉温泉を代表する日帰り入浴施設総湯が今月26日営業を再開することになりました。源泉から湯を引く配管が地震で損壊しましたが、今日までに修理が完了して断水も解消したことから、入浴客を受け入れることができるようになったということです。おしまいに、2019年に起きた東京池袋の乗用車暴走事故で、妻と娘を亡くした遺族へ殺害予告電話をかけたとして、今日鳥取市の62歳の男が警視庁に逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは鳥取市青谷町に住む無職の吉村育久容疑者です。警視庁の調べによりますと吉村容疑者は去年10月28日警視庁に電話して俺は暴力団だけどそのうち殺しに行くなどと言って脅した疑いが持たれています。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。